ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。2010年4月21日、妖怪地のスタジオからミュージックボックス第3週をお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして本日第3水曜日は、滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。選曲は滋賀県地域密着型インディーズサイトミュージック滋賀に登録をしてくれているミュージシャンの中から紹介しています。こちらのサイトにも興味を持っていただいた方はぜひアクセスをお願いします。はい、今日もお相手は私えっちゃんこと松崎悦子と、
はい、秀蔵、吉田秀蔵で、
はい、お送りしていきます。秀蔵くん、お帰りなさいませ、は
い、すいませんでした
ね、先月秀蔵くんお休みで、はい、このスタジオは女性2人で、ああ、滞りなくいい感じで、
あ、そうですか、
はい、天の声さんと3人でいい感じで、
スムーズ
に、はい、ヒデゾー君いないのでっていうメールも来てましたので、ね、今日はヒデゾー君ファンの方、はい、先月の分もたっぷり、楽しんでいただきたいと思いますので、はい、いつもより頑張って喋ってください。
頑張りましょう、はい、
本当今日の服おしゃれ。
おしゃれですか。
うん。それより秀蔵くん、はい、今日何だと思います？今日。
今日ね。
うん。
まあ。
今日私たち。
そうです。
ね。
そうです。
このね、番組をやらせていただいたのが、なんと前の じゃあだから今日で3年目なんだよね。足掛け3年。
はい。
ということで、すごいね。
すごいですよ。
丸2年も やらせてもらったってことは、もうすでに24回。
そうです。
今日25回目？
はい。
ひえー！ 1 年に1回やったら25歳になってるやんな。すごいわ。ありがとうございます、皆さん。もう初めね、ワンクールの3ヶ月だけぐらいね、うん、やらせていただけるのかなと思ってましたらば。
そうです。
なんと、3年目に入らせていただきまして。はい。感謝しております。ありがとうございま す。パチパチパチパチ頑張らない、でどっ
か頑張りましょう。
頑張らな、私年金もらうまで頑張るから、
はい、年金もらうまで
頼むで、
はい、
ということで、今日はヒデゾー君、戻ってきたヒデゾー君にいっぱい聞きたいこともあるかと思いますので、どしどしメールを送りください。はい、メール番号は、
はい、メール番号は99@815.fm 99@815.fm、
ぜひね、
はい、
息切れてるけど、はい、息切れてるけど、はい、途中でブレースし、
そうですよね、息継ぎを、
息継ぎがうまいこといかへんねんな、
なんか
ということで、メールお待ちしていますので、はい、どんどん送ってきてください。
お願いします。
で、今日ゲストさんが早く決まりませんでしたので、ホームページの方にはゲストさんのこと書いてなかったのですけれども、一人スタジオに来ていただいておりますので、お楽しみにお待ちください。では3年目に突入しました1曲目ですけれども、一番最初にこの番組をやらせていただいた時のオープニング曲を私は考えまして、この人たちのバンドの曲をオープニング曲に使わせていただいていたバンドさんの曲を今日は1曲目にかけます。あ、今息するとこが息するとこが間違ってしんどかったです、はい、バンドはガムさんでスミレ。
見つめた道はもう漠然として
はい、お聞きいただきました。ガムさんです。ミレです。懐かしいです、はい、
そうです ね最初の頃を
懐かしい思い出しましたね、うん、多分ねこの辺りになんかのファンの方多いと思うので、うわこれもしかしてスミレちゃうやんって思ってはる方がいると思います、うんうん、ガムさんね今ちょっと休憩してはるんですけど、うん、帰ってきてって感じはい、それでは、はい、今日のゲストコーナーです。今日お招きいたしましたのは、アカペラグループワナビーさんの山崎さゆりさんです。いらっしゃいませ。
こんばんは、よろしくお願いします。
さゆりちゃんと呼んでください。
さゆりちゃん、
さゆりちゃうで、さゆり、
さゆりちゃん、
さゆりちゃんです。1年前に出てくれたですよね。
はい、ちょうど1年前ですね。
ということですわ、うん、早いな。
早いです。
その時はリーダーさんと、うん、もう一人女性の方と男性の方と4人で来てくださって、なんかこんばんはかなんかね、
あーそうですそうですそうです、
こんばんはかなんかハモって歌ってくれたのを思い出す、はい、今日この頃です、
はい、そうでした。そうです、
ご無沙汰です。
ご無沙汰してま す,
お
す
頑張って活動してますか。
はい、おかげさまで、もうぼちぼちですけど、活動させてもらってます。
わなびさんね、よう出てはりますよ、あちこちに、うん、なんかよく見ます名前を、はい、でついこの間のね、琵琶湖ジャズフェスティバル八日市で開催されました、はい、さゆりちゃんたちも出演されておりました、はい、駅前のなんか車を止めて道の真ん中で演奏するという会場に、
ほこてん会場ステージかなんか、はい、
びっくりしますよ、道の真ん中で駅に向かって、
そうそうですそうです、
普通ね駅を背にしてね、私はこっち向くんだと思ってたんですよそしたらなんか駅に向かって歌ってくださいということで、
私もびっくりしました。
急遽なんかこう PA のセッティング、あ反対みたいな感じだった。駅に向かって歌ってらっしゃいました
、はい、並んで
道の真ん中に並んで、
そうですそうです、不思議な感じでしたけど、
どうでしたか。
あ、もうでも
いい天気だったのでね、
天気良くて風がねちょっと強かったけど、
絶好のジャズフェス日和でしたね、
うんうん、おかげさまで。
楽しかったですか。
あ、もう楽しかったです。
いいな。あなんか美味しいもん食べましたか。
ね、会場でっていうわけじゃないんですけど、近くに ABC 食堂っていうなんか、
美味しいんですよあそこ。
そんなとこあるの、ね。
1925年から創業してますってなんかお店に書いてあったんですけど、ものすごい老舗の大正時代ぐらいのね、
そこに行ったの？
メンバーで終わった後にみんなで行って美味しくランチをいただきました。
あ、そうですか、はい、いいですね。私もなんか食べたかったな。何も食べてないんですよ。
僕焼きそば食べましたよ。
いいなぁ。
もう祭り感ゼロだったんですね。
もう全然もう、私ね、アピアの中にいました、皆さん。あ、初めて中に入ったんですが。すごい、4階まで吹き抜けになってて。立派なね、ホールで綺麗なとこでしたけど、そっから一歩も動かず。
うわ
一歩も動かずですわ、もう。
祭り感ないですね。
ないですね。天の声さんもおられたので、そこにお顔出しに、ガーッと行ったのが、もう、唯一道を渡ったのはあれだけでしたね。外へ出たのは。
うわ
悲しい。
寂しい。
寂しかったですけど、楽しかったです。はい。とてもいい方々ばかりで。
はい。本当に楽しく
ということでね、ついこの間も妖怪市来たばっかりで、また今日来てくれています。はい、妖怪市好きしているさゆりちゃんです。
こんばんは。
で、わなびはまだ妖怪地では、じゃあそれ以外はやってないんですか、このジャズフェス以外。
妖怪地で歌ったことはそうじゃないですね。
デビューやったんですね。
そうです、そうです。
妖怪地デビューやったんですね。
そうです。
わなびって名前覚えてもらえたらよかったのにね。
ね
え、誰か。覚えてくれましたかね。
ああ、誰か覚えてくれてたら。
は
嬉しい。
また呼んであげてください。
お願いします。
本当に気のいい人たちなので、
よろしくお願いします。
どこでも行かはりますよ。本当に。なんか焼きそばとかつけてあげてくれたら、ソフトクリームとかついてたらね、
焼きとうもろこしとかでつけてくれたら、
うん、ぜひ呼んであげてください。
お願いします。
どこでも行きます。でわなびーさんはアカペラやから、
はい、
あのみんながしてるようないろんな曲を、まあ、歌われるので ね、
そうですね、
あのオリジナル曲を歌ってらっしゃるというようなバンドさんではないんですがです、はい、でもやっぱりラジオでね皆さんが歌ってらっしゃるのを聞いてもらったり、あのちょっと CD にしたやつをねデモで配ったりするのにオリジナル曲があったらいいなってことになりまして、はい、去年ね、
はい、
一回私とこの曲を楽曲を提供して、
そうなんです、ありがとうございます、
練習してくださったんです。
はい、
赤ペラ、ね、公民館、畳の上で公民館で
そうです
ね、
そうです、和室で
練習しました。和室練習してあるんですよこの人たち。
はい、
もうねなんかいつも熱気がこもってて、なんかムワーンとしてる部屋
換気悪い、
ムワーンとしてる部屋で真面目に練習してはって、でそこにこの曲どうですかってお持ちしたら気に入ってくださって、あの皆さんであの練習をしてくださってね、最近その曲もいろんなところで歌ってくださってるんだけども、その曲の原曲を今日は持ってきました、
はい、
で、まあ、何回も何回もかけてるのであれなんですけど、あの私の大好きなシンタ君というボーカリストがおりまして、私はもう徳永か新太かというぐらい、
うわ、
もうこの子の声は最高やなと思って、まあ、惚れ込んだあのボーカリストなんですけれども、彼に琵琶湖の歌を作ってくれと、あの10年前ぐらいですかね頼んだんです。うん、琵琶湖の歌をなんとか作ってって言ったら2曲作ってくれまして、そのうちの1曲がこの海とうとうという曲です。新太くんはね漢字好きやったん。
お、
歌詞がもう漢字だらけ、
漢字だらけ、
もうなんかもう太宰治かというぐらい、もうなんか
かっちょいい、
こう何漢字好き、
あ、
難しい言葉好き、
あ、
哲学みたいな、この子の歌詞難しい難しい、
確かに
もう全部振り仮名歌の読めへんみたいな、
確かに、
でこの海とうとうっていうのもなかなか難しい字なんですけど、海は湖ですね。
あ、はい、
でさゆりちゃんはもう覚えてくれてるわけですよこれを、
はい、
歌えるわけです。でその原曲を今日はねちょっと聞いてもらいたいと思うんですが、よかったら一緒に歌ってくださいね。
ありがとうございます。
皆さん聞いたことあると思います多分、
は
い、
あ、そうですか、
はい、じゃあここで、今はまだみーさんがオリジナル曲にしようとして頑張って練習してくださっている曲を聞いていただこうと思います。しんたくんで海とうとう。
ありがとう母なる海よ、遥か広く流れを集めて、とうとうと空を抱いて、強く深く命を育む、過去を今をそして明日を、優しくそっと見守ってくれる。ありがとう大海の海よ、どうぞ永遠に美しく清らかに。母なる海よ、あまた巡る季節を映して、とうとうと見つめるだけで元気、素直、安らぎをくれる。雨も風も嵐もすべてただ穏やかに受け止めてくれる。ありがとう大海の海よ、どうぞ永遠に美しく清らかに。
聴いていただきました。海とうとうという曲です。琵琶湖のことを思って作ってくれたんですけど、いい歌だと私は思うんですけどね。なんとか頑張ってね、で広めましょう。
広めましょう。
もう、あの、次の世代には、琵琶湖の歌といえば海とうとうみたいなね。そうそうそう。誰が歌ってんの？ヨアナビーさんみたいな。
もう後世に名を残せるように。
そうです。とりあえず、まあ、県民が1枚ずつ買ってくれたらね、すごい数売れますからね。
すごい数ありますから
ね。
もうベストセラー
です。すごいよ。
ミリオンセラ
ー。各小学校に1枚ずつ買ってもらってもね。
もう全然もう
頑張りましょう。
大ヒット頑張りましょう。
目標200万枚ぐらい。
200万枚ダブルミリオンですか。
やったということで、海とうとうという曲でございました。はい、じゃあ続き、
はい、
ね、さゆちゃんと一緒に話していきましょう。
はい、
ひてそうくん先月休んだから今日は頑張って喋ってください。
頑張りますね。いや、頑張ってるんですけど。
そう、
はい、
じゃあどうしよう。メールで答えてあげてくれるってどうする？
ひで
ぞうくんにリクエストが来てる。
はい、
それから行こうか。はい、ではリアライズさんです。いつもありがとうございます。皆さんこんばんは。最近は4月も半ばなのに寒い日が結構あるので着る服を迷うことが多い毎日です。ところで私は今職場の上司にすごく腹が立っています。自分がわからないことを全く調べようともせず、席が真後ろという理由だけで私に全部降ってくるんです。丸投げしてくるんです。ひでぞうさん、私の代わりにぜひプンプンしてください。お願いしますって怒ってあげて。
この野郎。
弱。
じゃあさゆちゃんも怒ってあげて。
ダメです、そんなことでは。
あ、なかなかちょっと来たん違う今。これ上司の名前が書いてたよな、
ね、
言ったんね。私も言ってあげるわ。リアライズさんの上司プンプン。
誰もプンプンしてませんでしたね。今気づきました。プンプンしてくださいって書いてあった。プンプン。
ちょっと気が晴れましたか、リアライズさん。嫌ですよね、そういう上司。うん、
ダメです。
ダメ、ダメですよね、
はい。
でもね、私もなんかさっきも思ったんだけど、こういうことやってますね。
あら。
嫌がられてるかも。
いやいやいやいや。
ついついね、なんか自分で調べずにね、あのほらほら、あれ、何やったっけ
何やったっけ、あ
ちょっと見てくれへんとか言ってるかもしれない。
そう言われると
ダメダメ、えっちゃん、
あ、はい、
反省します。リア大豆さん気にしないで、あの、調べてあげてくださいね。あなたの身につくことでしょう。はい、そんな上司ね、多分もうダメですよ。うん、長持ちしませんこの世の中ね。ダメダメということでした。ひてぞうくん、あなたに怒ってもらったら気がすとするんやわ、やっぱり皆さんはね。
あ、そうですか。
うん、ということで今日はもう2ヶ月分貯めてきたんやろね。
え、
次のコーナー、
そうですね、
いけますか。
うん、多分大丈夫。
あのね、さゆりちゃん前来た時は、お手紙のコーナーでしたよね。
あ、そう
何のコーナーでしたか。
なんか、あの、給食に対して熱い手紙をひでぞうさんが読んでらして、もうそれを聞いて私はものすごい感銘を受けて、はい、顔変えてい
った。記憶がないわ。給食？
はい、なんかコッペパンを縦笛にしてなんとかっていう。
あったような。
あったような気がしますね。それ
です。それ。もうすごい人やなと、ひでのさんすごいなと思って、あの、すごい堪能して、帰らせていただきました、その時。
やっぱな、ヒデゾーワールドにハマるタイプなんや。
あ、タイプです、ね。
あのね、ワナビーさんの皆さんってね、みんなそうなん。ちょっと感動、感動しやすい屋さんやね、みんな。
そうですか。
うん。もうなんかね、騙しやすいタイプ。みんな。なんか全然聞かへん健康食品とか、売れそう。
危ない。
すごいですよ、とか言ったら、ほんとすごそう、みたいな。
ちょっと飲んでみよう、
とか、うんうんうん、
危ない。
なんかね、いい人の集まりって感じですわ。
ありがとうございます。う
ん、褒めてるのこれって。
わかりません。
じゃあ、ひでぞうくん、次のコーナーで思いっきり怒っていただきたいと思います。いいですか、はいはい、いきますよ、
はい。
はい、それでは、ひでぞうくんのコーナー始まりまーす。
潮干狩りに行った。
ひでぞうの何かに怒る話をするぞーのコーナー。イエーイ。
それでは怒ります。こう世の中の その欠けてる部分をすごく感じる日々がありまして、まあ人とこう出会って別れてしますが、気配りとか心配りでやっぱり成り立ってる部分があると思うんですよ、生きていく中で。でやはりこう出会ってこうそういうのが薄れてるような気がするんです。今日はおじいさんになりますから、私。それで欠けてるところはそこで、それをどうしたら伝わるかなと思ってたんですが、その欠けてるのとこう重なり合わすとこう無人駅が少ないんじゃないかなと。滋賀に無人駅、僕昔電車に乗って動物園に行ってたんですけども、その途中に無人駅がたくさんある山の中で、それでまあ時間つぶしにちょっと無人駅に降りてみたりすると、やっぱりゴミも追ってないし、でも人はたくさん降りるんですけど、ゴミも追ってないし優しいしっていうことで、やっぱりそういう誰もいない駅は最初荒れるんですよ、調べたところ。誰もいないからゴミも捨てるし、むちゃくちゃになるんですけど、それが駅員さんがやっぱり教えてくれるんですね、ゴミは良くない、もっと仲良くしなさいとか、そういうことを教えてくれるのは結局駅なんですよ、で車社会ですけど駅があるから成り立ってるんですよ。
日本でもっと無人駅を作れ。
そうそう、だから無人駅ばっかりにしてもっとよくした方が僕はいいと思うんです。
なるほど。まあ無人駅っていうのはなんかいいっていうか、なんだろう、旅情はそそるけど、
そうです、
そんな見方をしたことはなかったな。人を教えれるんや、無人駅は。
無人駅って誰かが草刈ってるんですよ。
深いな今日の話。
深いな。
違うね、3年目に入るとね、
で自販機も誰かが置いてるんですよ、無人駅やのに。でも綺麗なんですよね。あら、別に持っていかれることもないし、荒らされることもないし。
確かに。
まあ、ただし売り切れは多いですけど、
なんか人が見てないから、人間のちょっとした良心がみんなに芽吹くのかな、私がやらなきゃみたいな。
なんかそういう人たちの塊になるんですよ。だから駅はすごく大事で、僕も電車あんまり乗らないですけど、駅があるからみんながいるみたいなね。でそこで教えてくれるのは駅の人たちなんですよ。駅の人たちは見てます、すごく。僕もよく怒られました、あれはしてはダメだとか、これしなさいとか。
駅員さんが言うの？
はい。その無人駅のたまに来る駅員さんってすごく温かいんですよね。
はあ。
もう包み込んでるんですよ、守らないとという部分もあるし。
ああ、その駅を、ね、
京阪電車とかの無人駅ありますよ今も。その
あ、そうですか。
もうね、夕方になったら駅員さんいなくなるので。
あ、じゃあいいでしょう、結構
こ
う
大ガチャコン無人駅だらけです。
そうだよね、そういえば。で切符をね渡す人もいないけど、車掌さんもいないから、運転手さんが一応顔だけ出してはって、渡せる人は渡すの、運転手さんに。でももう全部受け取れへんから、あ、もういいよみたいな。
あ、そうで
しょ。それって信頼関係が出来上がってる。
そういうことが言いたい。
邪魔したろって言わんへんね、帰ってね。
なるほど。
だからそれが必要やと思うんですよ。気配り、心配り。
あんまり監視しまくるのもね、
うん、
反対にダメなんだ。
そう、うん、見えないところでも誰かは見ている、そうそうそう、何かは見えているっていうのを感じてほしい。
誰もいないからこそやるんですよね。
そ
っ
か、
見てへんとここそきちっとする。
うん、
あ、確かに。
それがあれば関係ないんですよね。
どうしたら言ったらいいの、じゃあ。
え、
どうし、どう、だから まとめて
一個ずつ増やしましょうか。
無人駅を
無人駅を、
あ、いいやんね。そしたら人件費も削減できるし、そうそうそう、その分ね、なんか木の一本も植えたり、
う
ん、
そうそうそう、そういうことなんですよ、うん、木の一本。
やっぱりこう危ないから人を増やせないと、見守る人を作らないととか思うの逆転なんや。
そうです、そうです。
そうか、そうか。じゃあそれは提案したらいいよ、電車の会社に、ね、JR とか京阪さんとかに、うん、ね、子供たちの教育のために無人駅にしてくださいね。
そうです、
うん、それ論文書けばいいね。
逆に危なくないと思いますよ。
うん、言ってる意味は分かる。
みんなで助け合うから、
分かる、言ってることは分かるわ。なんか、
うんうんうん、
だから電車だって汚れへんと思います、うん、
あ、
誰かがそうやってね掃除するからあれやけど、うん、いっぺんそのゴミを回収しない日でも作ったらいいと思うんです。でどうなるかね、うん、ポイ捨てを当たり前のようにする人がいますけど、うんうん、
検証してみる、
うん、だからそれは必要だと思いますね。それでぐわっとなったら、ね、誰がやってくれるんだっていう、うんうん、こう気配りですよね、
うんうん、
誰かがやってるんですから。
そうですよね。
なるほど、さすがに、はい、ね、違う観点から平蔵君は。
それで僕は怒っております。街づくりを
考えてくれました、はい、ね、何か欠けてるっていうのはそういうことやね。
そうです、
わ、うん、かりました。完結ですか。
はい、終了いたします。
どうでしたか、さゆみちゃん。
深いです。
深いですか。
やっぱりね、こう考えるものが、胸に去来するものが
上手に言うね。うまいこと言ってくれるね。もうさゆみちゃん、
いやでも
あなた人をけなすとか、なんかそれは違うとか言うことないんじゃないの。
いや、そんなことはない。
怒るとか
言うことない。
見たことない、今まで長いこと知ってるけど。
いやいやいやいや
いや、いや、それ違いますよとかかなんとか言わはったことない、否定的な
単語。やっぱり心配りですよね。
ありがとうございます、うん、でもね、まあ、気は使うものではなくて配るもんやとは、ね、ではありますから。
メモメモメモ書いてた、書いて。気は、気は使うものではなく、
使うと疲れるので配るものやと。
ああ、そうなんや、
思ってます。
素晴らしいですね。
実践はできませんが。
配るものか、なるほどな。気遣いと気配りやったら気配りの方がいいの。
そうですね、
うん、
差し上げちゃう、配ってね、 使ってると自分だけがこう疲弊していくからね。配っちゃう、
あ、使ってるという使用してたら、
そう、
あ、そっか、
削
らない、もう上げちゃえばいいんや。
配っちゃう。
今日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、ラジオスイートさんありがとう。
ラジオスイートさんありがとうございます。
ラブラブコーダーみたいな感じだったね。
素晴らしい。
なんか1年前はなんか花粉症がどんどん来るみたいな、ね、意味のない話をしてたと思うけど。
そうそう、なんかみんな花粉症
になって、気のせいや
ってしんどいって言うてね、花粉は気のせい言うて、う
ん、なんか意味のない話をしてたと思うのに、1年経ったらね、気配りの話ですよ。やっぱ気配り大事、本当に、
うん、いや本当にね、
本当に大事やわ。
でも花粉は気のせいも私は若干大事やなと思ってますけど、
ね、何でも気なんやって。
あ、
ちょっと1分だけ喋らせてもらうと、なんかね、あの敬老会とかあるじゃないですか、
はいはい、
そこに私講師で呼ばれることがあって、びっくりするでしょ。何をやってるかというと、音楽療法っていうのを勉強してるので、
あ、
なんかこう音楽でこう元気になるっていうかね、
はい、
あの脳って毎日毎日死んでいってるんやけど、プチプチプチプチ、10年前にあの発見された の死なないというか減っていかない、なおかつあることをすればあの ますます増えていくっていう細胞が見つかってん。それってまだ10年前の発見で、それはね、物忘れをしない部署で海馬っていう場所なんだけど、 辰の落とし子にそっくりの形をしている辰の落とし子って海馬って海の馬って書くんだけど、そこがものを覚える場所なんやか、それもまあ最近のやつを覚えるやつ、あ、うん、それが何回もそこを通ってるともうすっかり覚えて、もう台の中で台の秘室というところで覚わるんやけど、そしたら衣装忘れないんだけど、その海馬くんはまだまだますますいくつになっても元気になるということが発見されてるね。でその海馬を元気にさすのは何かというと、海馬の横にね、悲しいとか嬉しいとか楽しいとかを感じる組織が海馬くんにくっついてるところにあるねんか、
へー、
組織として。でそれが楽しいとか嬉しいとかを感じると海馬は元気になるの。なんか、ね、いやいやものを覚えてたりすると覚わらないとか、もうすっごい好きな人とか楽しい歌とかやったらすぐ覚わるとか、もうそれは理論的に証明されてる。
そのポジティブな刺激を海馬がに与えると、うん、その海馬の石像を通って大脳皮質に溜まっていく。そ
うそうそう、だからやっぱりこう楽しいとか元気っていうのがいつまでたっても年寄りになっても元気でいれてボケへんですよみたいなのをこう説明したりとかお話ししたりしてるんやけど、うん、
あ、
うん、それで一番皆さんがえーって言わはるのが病ってあれ病気、
あ、はい、
病は病ないか、
はい、
病気は気がつくから病気になるの、うん、
あ、
うん、元気も元気って気がつくやん、
はい、
勇気も気がつくやん、
はい、
なんか人間のしてることって気がいっぱいついてる、
あ、
やる気
やる気ね、
だから気の問題やっていうのはもうよう言ったもんで、何でも気からですよと、
あ、
うん、それは今言った海馬くんの横におる、うん、ね、桃っていう字か、まあいいか、難しいから、まあ、そういうそこの組織が、元気楽しかったら、あの活発に脳が活発になっていくっていうのは発明され、あの発見されてるから、まんざら気のせいやっていうのは嘘じゃないってこと、
は
い、
うん、なるほどね、気の持ちよう
っていうのは気の持ちようほんまにあるのよ。
はあ、
何の話をしてるの、何の話をしてるの、
そう、もなんでしたっけ、
これはもう敬老会でみんながおーって言わはるのよ。で海馬くん海馬くんって言ったらみんな海馬くん海馬くんって言う、みんなで海馬くんを元気にしましょうみたいな、
うん、海馬は一生ものなんですね、
一生ものなんです、
大事にしましょう、
みんなもだから嫌な気分にならないで、ね、前向きなことを考えて脳を元気にしましょうという話をしたかっただけです、
はい、
はい、ということで、うん、何をしな、あれ、
あ、
違いなの、ヒデゾップの話からこんなことになってしまって、ここヒデゾップのコーナーですよ、すっかり忘れてました。
もう解決しましたね、
ごめんごめん、ヒデゾップのコーナーでした、
いえいえ、
はい、ヒデゾップの曲を紹介しないといけないです、はい、ごめんなさいヒデゾップファンの方、
いやいや
絶対怒ってはるわ、プンプン歌あるわ、
ほんまや、
じゃあここでヒデゾップの今日の一曲ということで、
はい、
ご紹介ください、
じゃあ聞いてください、ヒデゾーで逃げたらまた、
日差しが熱い流れ落ちる汗、行ったことのない世界で片言の言葉を話す、関係ないスマッシュ、逃げてきた分やり直す後悔はしていない、後悔はしてない、それを横で見てるもう一人の僕はだったまま、話を聞いている言葉は透明にも感情も見えない、選ばれた言葉、泥水が流れている
スポンサーからのお知らせの時間がやってまいりました。スポンサーさんですね、はい、小林事務機株式会社さんです。大正13年に小林紙店として創業。歴史ありますね。戦後事務用品などの販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よしの経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社の住所ですね、申し上げておきましょう。本社東近江市幸町2番28号。こちらはですね、八日市南高校の前になります。電話番号も申し上げておきましょう。電話番号0748-23-2233です。ぜひですね、事務機器もしくはですね、いろんな私もの仕事上いろんな伝票関係ですとかね、紙のこととかいろんなことで、お世話になっております。ぜひね、いろんなご相談はですね、小林事務機さんの方にしていただきたいと思います。もう一度電話番号申し上げましょう。0748-23-2233、小林事務機株式会社さんからのお知らせでございました。
お知らせを聞いていただきました。ひでぞくんのコーナー、すみません、ちょっと違う本言ってしまいまして申し訳ないです。ごめんなさい。そしたらメールをいただいてますので、はい、これでいろんなこと答えてあげてもらったりした方がいいかなと思いますので読みますね。初めてくださったかもしれないです。初めて聞くラジオネームです。ゲルマちゃんです。ありがとうございます。皆さんこんばんは。私は今年の3月まで大津市に住んでいましたが、就職に伴い今月から栃木県宇都宮市に住むことになりました。焼きそばのとこだ、ね、新生活で慣れないことも多々ありますが、天気のいい日に宇都宮の街を歩いたりするのはとても楽しいです。これから先滋賀県に住むことはもうないでしょうけど、滋賀県に住んだからこそ得られた人のつながりや経験を忘れずにこれから働いていきたいです。4月はほとんどの人が新生活を迎え、慣れないことや不安なこともあると思いますが、ぜひみんなで頑張っていきましょうってことです。
頑張りましょう、
頑張りましょう。
ゲルマちゃん大学生だったんね、きっと。
そうです ね,
ね、あのネットで見れますから、
はい、
この番組見てください。でまたメール送ってくださいね。ゲルマちゃん頑張ってください。
頑張ってください。
なんか言ってあげてくださいよ。
え、これ
そうか、こうやってあの初めて就職した時の話とかね。
はー、自分前の話ではありますが、
何でしたかやっぱりどうでしたか。
そうですね、でもみんな一緒にスタートですからね。
うん、
その、まあ、新入社員だとしたら、
うん、あ、そうや ね,
ね、みんな一緒にスタートですから、決して一人ではないので
と思えばいいのか。
そうです、そうです、うん、決して一人じゃありません。
またね、きっと宇都宮ですぐいいお友達がね、
はい、
できると思いますよ。
はい、
宇都宮焼きそばのとこでしょ、何遍も言うけど
餃子です、餃子。
あ、そうか、
宇都宮は餃子です。
宇都宮餃子、
餃子の街でございます。餃子の像がね立って、なんかで倒れて割れてとかいう。
あ、そうなんや、
ニュースなってました。
餃子大好き、
美味しいです。
ゲルマちゃん送ってください餃子か。ひてぞくんはどうでしたか、学校卒業して就職するときは不安でしたか。
まあ、その時は何も考えてなかったんで、あのふわふわしてましたね。
うーん、楽しかったですか。
うん、まあ好きにやってましたね。
あ、そうなんや、はい、へえ。
環境の変化に強いタイプなんです
ね。今は弱いですね。
前の方がマイペースでいけたの。
そうそうそうそう、もうなんか
気を使ってるんだ。じゃあ今は、
今はちょっとね、配るというより
周りが見えるようになってきた。
そう、やっぱりいろんなことを覚えるとダメですね。
まあでもそれはね、もう一つ上のステップに行く、まあ、ちょうど途中で、 その上はもうなんか思いっきり投げやりになるか
投げやりになる
んですか、そうか懐かなるか、ちょっと今分かれ道ですよ、ね、これ
そうですね、
ねえ、でもね、そう腹が立ったらコッペパンに向かって怒ったらいいよな、
あ、そうそうですそうです
ね、
笛で、
そうそう、コッペパンを縦笛にしてなんとか、うん、
ものすごいローカルな話よね1年前の番組を聞いてなかった意味がわからない、
わかりません、そうでした、
はい、ゲルマちゃん頑張ってください、
頑張ってください、
頑張ってください、
私はねこう見えてて見えへんと思いますけど、もうほんま気の弱い人なので、もうほんまに気の弱い人なので、学校出て就職した時はもう胃が痛くってね、会社に行きたくない症候群でした、もう嫌で嫌でたまりませんでした、まあ、知らない人と挨拶したりするのが、もうすっごい嫌でした、もう電車事故起きひんかなとか、あ、行きがけに歩いてたら盲腸かからへんかなとか思いながら歩いていました、でもね、なんとか生きていますから大丈夫です、頑張ってください、
頑張ってください、
じゃあもう一つ読みます、はい、もうすぐ季節がやってくるそうめんおやじさんです、はい、ありがとうございます今日は久々の春うららの天気でしたね、陽気が良くなるとやはりどこかに出かけたくなります、仕事の疲れを取るのは温泉ですかな、県外県内どこでもいいところがあったら教えてもらえますか、リフレッシュしてきます、だって、はい、教えてあげてください、温泉、
温泉、
私はもう温泉はうるさいですけど、まあどっか言ってあげて、いいなと思ったとことかありますか、
滋賀県でも割と温泉多いんですよ ね、うん、
もうすぐ草津の大見橋のふもとのイオンモールに、
はい、
西日本一でかいね、
ね、スーパー
銭湯 が開店します。
はい。
はい。温泉が出たそうです。
本当に、
はい。イオンモールのスポーツ館っていうね、あまり人が行かない方の館があるんですけど、そちらの方に。
あ、温泉、
温泉になります。
温泉なんですか、
はい、温泉が出たという。
冷泉ですけどね。
これはすごい。
温泉が出ました。はい。
はいはい。
温泉出たぞって書いてます。
混むやろな。
ものすごくでかいそうです。
だから混むやろな。
でも行きますよ、とりあえずは。チェックしに。
温泉好きの。
とりあえず行かないと気が済みません。妖怪地のとこも来ましたよ。
妖怪地のと、
あるんですよ。何年前やろ ?2 年ぐらい前
なんか、
発風の湯っていう。発風の湯って読むのかな、ちょっと。
そうです。
そうですか、
はい。
なかなか川沿いの温泉なんですけどね、
はいはい、
話に聞くところによると、男性の方の露天風呂は、川が見えるんだけど、うん、女性の方はね、もうバッチリ締めてあるんですよ。意味ないじゃん、もう。せっかくこんな綺麗な景色で。もう、撮ってよって誰も見えへんから。
誰も
見
えへん。
もうすっかり囲んであるんですよ、もう。
しょうがないですね、それは。
ちょっとね、だけどあれ文句言う人いるんでしょうね、見えるとかってね。
まあね。
私はせっかくあんないいとこやったら、もう開けっ広げにしといてほしいなと思ってがっかりしたけど、あ、まあいい場所ですよ、うん、一回行ってくださいね。
はい、一回行ってみたいと思います。
手足、どっかいいとこありますか、
まあ、僕もあんま知らないですけど、滝とかは良かったなと思いましたね。
滝？どこの？
滝はいいですね。
余震の。
どこの滝？
奈良県。
あ、奈良県。
吉野の、
はい、の滝に突っ込んだことはあります。
突っ込んだ。
もう夏ですけど、もう氷みたいなね、水で。
うわ、
冷たいね。
突っ込んだことは。
修行僧ですね。
で、なんか、しぶきがマイナス4で。
そうです。
気持ちがいいというね。
あのお風呂みたいなのは良かったです。
へぇー。
でポカポカになるんですね。あとがお風呂上がりみたいな感じで、冷た
く冷たいのをバーって浴びて、
うん、
時間が経つとポカポカになって、ポカポ
カで寒風摩擦みたいなもん
ね。そうそうですね。
なるほど。
すごいだ。
じゃあ温泉博士の松崎さんからおすすめを、
はい、お願いします。
ま、県内で言いますとね、鈴鹿の土山の辺に。昔は会員制のゴルフ場だったんですけれども、今もゴルフ場なんですけれども、そこにスーパー銭湯みたいなお風呂が前よりは大きくなっています。ヤッポンポンの湯って言います。
すごいすごいネーミングですね。
ヤッポンポンの湯って言います。
へ
え、たぬきの感じだと思います。
たぬき
の、ひらがななんですけど、
へ
え、とっても熱いお湯が、
あら、
私熱いお湯苦手なので嫌いなんだけども、作りがとってもいいので、長いこと入ってられます。
出たり入ったりしながら、
はいはい、ぜひ一遍行ってみてください。ヤッポンポンの湯、 とね、グランドゴルフがね、もうむちゃくちゃ面白いです、だって何回回っても分からへんやもんここで言うけど一回くらって払っていくんだけど、もう一日回ってて返しに行ってもはーいって言ってはるから、ぜひお風呂に入って、ね、あのグランドゴルフしてみてください。やっぽんぽんの言ういいですよ、はい、そうめんおやじさん、ゆっくりリフレッシュしてきてください。
リフレッシュ、
ね、楽しんできて、またいいところがあったら教えてください。
教えてください、はい、
こんな時間になってきしまいましたが、もう少し、はい、ラストスパート、
はい
はい、お話してくださいよ、はい、ひでぞくん、
ライブ告知の時間ですよね、
なんかあったら。あ、
そうか、
はい、
じゃあ僕告知します。
どうぞ、もうガンガンやってください。
5月の5日
子供の日や、
はい、ハックルベリーでライブやりますので、
お
ぜひ遊びに来てください。
子供の日特集ですか。
そうです、いつも子供の日ですね。
ああ、
永遠の少年
うまいこと言うねセルちゃんはありますか、近々ライブは。
それが今のところ予定が
今ないの
今ないんです。
そうですか、またね、決まるときはパタパタっとね、決まると思いますので、
予定なんかください、ください。
で、天の声さんからも、
僕からもよろしいですか、
ね、連絡をお願いします。
ありがとうございます。あの5月3日
3日、
もうすぐや、
マーガレットステーション、
お、
ここもね、あれいいですよ、リフレッシュできますよ、はい、お弁当おいしいですし、
そうそうそう、
お花畑がいっぱいありますし、
お花畑がね、そうそう、すごい綺麗な、
ほんでそこでライブをやっているという、はい、5月3日救急ライブをやります。朝の10時からもう生クイーンが決まっております。で午後からは飛び入りになって、飛び入りがなくなるまでやります。
すごい企画ですね、
はい、
歌いたい人はね、行けばいいんですね。
そうですね、ギター片手にね、持ってきていただいたら、最低でも2曲は歌っていただきましょう。
すごい、
はい、そんな感じでやっております。5月の3日マーガレットステーション、私たちはね、エムステと呼んでおります。
エムステ、滋賀のエムステ、大谷のエムステ、
エムステ、
なるほど、
そうそう、ジェラードもあるんですよね、
はい、そうそう、美味しい美味しい、う
ん、はい、よろしくお願いします。
ぜひ、じゃあ3日はエムステで、5日は
ハックルベリー、
はい、で私たちは5月の1日と2日予約ホールで、
はい、
ラオルジュルネというあの、まあ、クラシックのイベントがありまして、そちらにおります。
おります、
まあ、いろんなことしてますので、無料のとこもありますので見に来てください。
たまにはクラシックも、
たまにはクラシックもあり、一応テーマはショパンです。
いいじゃないですか、
そうそう、ショパン生誕200年なので、
ショパンは天才です。
ショパンはね、
モーツァルトとショパンは天才だと思うんです
よ。今回ね、ショパンとモーツァルトが
本当に
今年のテーマなんです。
行きたいな。
ぜひ1日2日です。はい。屋台も出ますしね。
あ、そう、いろんなことをなん
か。さゆりちゃんもちょっと頼んで受付とか手伝ってもらってまして。
スタッフとして参ります。
ぜひ聞きに来てください。面白いと思います。たまには私ほんま分かんないんだけど。今回ちょっとショパンを勉強しましたね。病弱だったんですって、38歳でね亡くなってるんですよね。
モーツァルトも短命、
そうそう、短命だったんですね、
はい、です太く短くですね、
うん、ピアノの詩人って言われてるんですよ、ショパンは。
いや本当にショパンさんのピアノ僕すごく、はい、もうすごい素晴らしいと思います。
ピアノの詩人って6歳から作曲してたんです
。
4歳ではポーランドで有名やったんです。でも天才と、天才なんだけど父さんが天才と言わさなかったらしいですよ、うん、全ての勉強しなさいって言って、うん、いろんな勉強したんですって。
4歳から有名人ってもう卓球の愛ちゃんかショパンかぐらいですよ、うん、
何やねん、ほんまやな、
そこの時からずっと有名
やるわ、すごいわ。ということで、ね、3年目に突入させていただきました第3水曜日のミュージックボックスですけれども、はい、何か粗相がない限りもう少し、ね、はい、私たちはここに座らせていただけてるのかもしれないので、はい、頑張りましょう。
頑張ります。
さゆりちゃんもが応援してください、
はい、応援します。頑張ってください、はい、また呼んでくださいね、
ぜひ。今度は歌いましょう。
あ、もうぜひ
3人でね、今度3人でハモるっていう。
あ、それいいですね。
で2時間前集合して練習しましょう。
ぜひ。
じゃあ今年もね、この4月から新ということで、
はい、
心新たにね、いろんなゲストの方にも来ていただいたり、面白い話をしていったり、 したいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
天の声さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では今日の最後の曲、もう4月といえば桜です。
桜です。
桜の曲が山盛りですけれども、超超超超おすすめ桜の曲はこれしかないと思っております。1回だけ出てくれました変な女の子愛ちゃんが歌っています。アイコンタクト。桜を聴いてお別れしたいと思います。ではまた来月もきっと聴いてくださいね。そしてメール待ってます、はい、みんなでバイバイしましょう。バイバーイ。